説教、目を留めてくださる主、獅子ども倒木師。
本日からアドベントが始まりました。教会の暦はこのアドベントから始まるというふうに言われておりますが、神はこのアドベントから新しい時代、いや決定的な救いの時が始まったことを告げています。それは福音が到来した、福音が来た、そういうメッセージであります。ルカ福音書は今日の第一章の初めのところに、一章のところに、ユダヤの王ヘロデという時代を告げる言葉を書いております。第二章の方には皇帝アグストゥスという言葉、三章には皇帝テベリウスという、そういうこの世の力を持った、為政者の名前を記しております。これは客観的な時代を示していると同時に、その時の中でルカはそれに続いて無名の人々の名前を挙げております。ルカ福音書は、神はこのたとえ無この世的には無名であっても、神はこの無名の人々に恵みを表されたのだ、そう、そのことを示すために皇帝の名前、あるいは王様の名前とそれに続いて、無名の人々の名前を記していくのであります。今日のところには、アビアの組の祭司ザカリアという人がいたという言葉でそれが続けられております。なおザカリアという祭司、そしてその妻エリザベット、この二人の名前が記されるのであります。ここにこの名もない者たちへの神の恵み、その恵み、その信仰者のここには原型というものがあるように思われます。名もない私たちが礼拝に来る、しかし神はそのような私たちに対して恵みの技を行っていく、そこに素朴な信仰生活の最も基本的な姿がある。エルサレムにはこの祭司たちがいたのでありますが、ダビデ王の時代に決められていた、アロンの家系の人々とレビの流れを組む人々、それらがこの祭司集団を作っていたようであります。アロンは出エジプトをした時にモーセを助けた兄弟アロンでありますが、その家系、そしてレビの流れを組む人たちがこの祭司集団、それが24組に分けられて、そのエルサレムにおける神殿の儀式に当たっていたということであります。そしてこのエルサレムの神殿の奥にまで入って、そこで香を焚くという、そういう儀式のために、祭司たちがくじを引くという、そういうことが行われたということがその後に記されております。そしてザカリアがその香を焚くという儀式をすることになったということでありますが、箴言の16章にはこういう言葉がありますね。人はくじを引く、しかしことを定めるのは全く主のことである。 人間はくじを引くけれども、ことを定めるのは全く主の御業である。ですからくじを引くということは、やっぱりそこに神の御心があるというふうに受け取っていた。例えば旧約聖書にもヨナという物語があります。船が嵐になった時のその原因を追求する時にくじが引かれた。この船の中にいる者たちの中でくじを立った者がその原因を作ったものだということで、ヨナがくじに当たってしまうということであります。そこに神の御心があると判断した。まあ、エルサレムには2万人ぐらいのその祭司がいたというふうに言われておりますけれども、それがこのいくつかの組に分けられ、24の組に分けられてその技をしていたということでありますけれども、9節を読んでみますと、こう書いてありますね。祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を炊くことになった。ザカリアがその香を炊くことの、そういう、まあ、くじに当たったということであります。まあ、つまりこれは偶然にそういうふうになったのではなくて、たまたまそういうふうになったのではなくて、そこに神の御心があるということを聖書は言いたいのであります。ザカリアという名前にはその神は覚えている、神は忘れないという、そういう意味が込められて意味があります。神は年老いた貧しいこの下級の祭司であったザカリアを覚えておられる、忘れてはおられない。ザカリア老夫夫妻のこの人生を顧みておられる、決して忘れてはいない。ザカリアが神殿の奥の神の御前に入っていって香を炊く、そういう聖なる場所、そこに入った時にザカリアはその右側に天使が立っているのを見た。その時不安になり恐怖に満たされた、そう書いてます。これは汚れた人間が聖なる神と相対した時に人間の側に起こる、そういう現象というんでしょうか。天使が最初に語った言葉はですから、ここに13節の以下のところ読んでみますと、天使は言った、恐れることはない、恐れるなザカリア、そういう言葉であった。そしてこの言葉は、この恐れるなという言葉は、その次に書いてありますマリアに対しても言われてますね。マリアに対してもマリアを恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると天使は言いました。私たちを決して神は忘れてはおられない。神は私たちに福音の恵みをもたらしてくださった。神は私たちを覚えてらっしゃる、恐れるな。神が私たちに出会ってくださるということは、それは恐れではなくて、それは恵みの福音なのだということがここで明らかにされているわけであります。創立記念の礼拝でここで佐古川先生が語った中に、たとえ私たちの方でですね、私たちが認知症になっても、その神は覚えてらっしゃるんだというような言葉を語られましたですよね。たとえ私たちの方が覚えていなくても、神は私たちを覚えてらっしゃるんだ、神は私たちを忘れてはおられないんだ、そのことを私たちは心に留める必要がある、まあ、そういう意味のことを語られましたが、皆さんも心に残っているんではないかと思います。まあ、聖書の中にはこういう言葉がイザヤ書49章にはありますね。シオンは言った、主は私を捨て、主は私を忘れられたとシオンは言った。女が血の身ごを忘れてその腹の子を憐れまないことがあろうか、たとえ彼らが忘れるようなことがあっても 私はあなたを忘れることはない。見よ、私はあなたを棚心に、まあ、これは旧約聖書ですけれども、私はあなたを棚心の手、これは手のひらという意味ですよね。私は自分の手のひらの中にあなた方を、あなたを掘り刻んだと、そうこのイザヤ書には書いてあります。私たちは神の手の中に、私たちの存在が消えないように、鉛筆とか何か墨で書かれているのではない、書かれたのではない、タガネを持ってこの掘り込まれている、刻まれている、決して消えないのだ、私の手のひらの中にあなたを掘り刻んだと主は言われる。時間の経過とともにその存在が忘れられていく、そういうものではないんだと、そういうふうに神は私たちをに対して語っている。ザカリア、それは神は覚えている、神は忘れないというそういう意味だと申し上げましたが、そのザカリアに対して神は何と言ったか、神は何と言ったか、それがその次の言葉であります。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。主はその主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされて、多くのイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。うんぬんという言葉が出ております、ね、ここには実はヨハネの誕生だけでなく、ヨハネの働きのすべてが語られております、ね、これからヨハネがなすであろう、そういう働きのすべてが語られている。ご承知のように、このヨハネは成長してアラノに生活するようになった。そのアラノにおいてイスラエルの民に神への立ち返りを語り、そしてここに記されておりますユダヤのヘロデ、その息子領主ヘロデの罪を指摘したことによって、ヨハネは獄に入れられる、そしてついに殺されるという運命にをたどっていくということが、まあ、我々は知っておりますね、読んでおります。この貧しい祭司の家系に年老いて生まれたヨハネが殺されるということは直接書いていないのでありますが、17節によれば、見舞いに先立ってゆく者、人々の心を神に向けさせ、福音を信じる道備えを役割を果たす、そういう役割をしていく。15節では、彼は主の御前に偉大な人になり、聖霊に満たされると記されています。偉大な人になる、ある方は次のようにそれを説明しております。彼は主の御前に大いなるものとなるであろう。ここで言う大いなるものとは、我々が通常使っている偉大なものとは違っている。ヨハネが大いなるもの、偉大なものと呼ばれているのは、彼の性質や能力のためではなく、いわば学生に課題が与えられており、運搬人に重荷が与えられており、下僕に命令が与えられているといるように、ヨハネに課せられている事柄の中にある。この任務こそ彼を偉大ならしめている。ヨハネはこの世から離れて荒野にいた。そして野蜜とイチゴ、イナゴ、ごめんなさい、イナゴを食料としていたと書いてあります。荒野にいて野蜜とイナゴを食料とする、それはヨハネがこの世を友とするのではなく、 ただ神と共にいる在り方をそういう形で示している。自然が供給するものを食べることによって自分が神によって養われているということ、そのことを文字通り味わっていた。自分は神と共にあって神に養われているんだということを、そういう生活を通して本当に感じていた。ブドウ酒や強い酒から遠ざかることによって聖霊に満たされて神と共にあることを体験していった。いわば観念としての信仰ではなく、自らの生活のただ中で神と共にあることを味わい、その中から預言者としての神の言葉を語っていった。偉大な人物は神によってこの課せられているその事柄の偉大さなんだ、大きさなんだとその方は説明しますけれども、まさにこの偉大な人物、この技を行っていくそのことのためには神と共に生きているということ、このことがヨハネにとっては決定的にその大事だった。そのことを本当に自分は神と共にあるということを生活を通して味わい、そしてそのことから、そのことからその神の御業を、預言者として神の言葉を語っていった。まさに偉大な人物は神と共にあることを証しすることに徹して生きた。その神の、そのようにして神の偉大さを証しする人物としてヨハネは生きていった。それがヨハネの生涯であった。ヨハネはそういう形で結果としては獄中でこの殉教することになるのでありますけど、本当に尊いことは殉教したその事柄よりも本当にひたすら神と共にあるという、そういう生活をして、ひたすらキリストに仕える、神に仕える、そういう生き方の中に本当のヨハネの偉大さがあった。彼は大いなるものとなっていった。偉大な人になるっていうのはそのことであります、ね、徹底して神と共にいる、神に仕え、そしてこれから来るであろう救い主キリストに仕える、そういう生き方の中に本当の主の御前に彼は偉大な人になるというふうに言われているのであります。まさにこの無名の貧しい老妻子から生まれたこのヨハネ、この彼が偉大な人になると言われている。これが神の御前において生きる信仰者の姿、そして預言者の姿、人としての姿、全くこの無名の人がこのようにして神にと共に、神に従って生きていく、そこに私たちの信仰があるんだということを聖書は書いているわけであります。ヨハネ福音書はこのことをこういうふうに記しました。この一章の初めのところで、神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするために、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は真の光で、世に来てすべての人を照らすのである。まさに真の光であるイエス・キリストを証しするために、光について証しをするためにヨハネは使わされたんだ。そして私たちの生き方もまた、このヨハネが私たちにとってのですね、信仰者のとしての生き方のですね、手本のようなものではないだろうか。名もない貧しい老妻子のから生まれた、そういう人物がまさに神と共にある、神を信じ神に従い、キリストを告げられキリストに従っていく、そういう生き方の中に、神の御前には、主の御前には偉大な人物となっていくのだ。これ これが聖書が記していることであります。そういう意味で神は私たちを誰も忘れてはいない。私たち一人一人はこのような聖書を読むことによって一人一人に主の御前に偉大な人物となっていくようにと召されているのだと思うのであります。もう一つザカリアにとこの出来事を通して忘れられないことは、20節に以下に書いてあります。時が来れば実現する私の言葉をザカリアは信じなかったので、あなたは口が聞けなくなる、話ができなくなると、そのように命じられたことであります、ね、確かにザカリアは18節において天使にこう言いました。子供が与えられるという、そういう何によって私はそれを知ることができるでしょうか。これは明らかに神の計画に対して人間の中にその確かな印や証拠を見せてほしいという、そういう要求だったように見えます。神はそのような印を求める信仰を不信仰としてこれを退けたのでしょうか。そうとも言えるかもしれません。ただ神の言葉だけを信じるのが私たちの信仰だからであります。そこから不信仰に対して、そのような不信仰に対して神が裁きを与えたのだとの解釈もなされております。パウロはローマ人の手紙の第4章でこういう言葉を書いております。それはアブラハムの信仰を取り上げました。アブラハムもまた年老いて子供を与えられるという、そういう恵みに預かったものでありますけれども、パウロはあの出来事を取り上げましてこういうふうに、ただ信仰によって義とされるということを説明するときにこのアブラハムの信仰を取り上げてこういうふうに書きました。アブラハムはこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのに、まあこれは望みに反してとか、何ら望む証拠もないときに、そのなおも望みつつ信じた。およそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、また妻サラの胎が不妊であることを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかった。彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰し、神は約束されたことを成就することができると確信した。だから彼は義と認められたとパウロは書いているのであります。そこからですね、あのローマ書からですね、我々が知っているローマ書から、実はここでも同じようにアブラハムのような信仰へとザカリアを導くために、その不信仰に対する裁きを与えたのだという、まあ、解釈がなされてまいりました。確かにそういう面もあるかと思うのですけれども、しかしここで注意してみたい言葉がここにありますね。天使はザカリアにこう答えたのです。それがこの19節の言葉ですね。確かにあなた、19節から20節、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからであるとあります。ザカリアが口が聞けなくなったのは、彼の、つまりザカリアの中にあった不信仰を裁いた結果ではなく、彼の不信仰はそのままにしておいて、この10ヶ月の間、つまりこの子供が生まれるという、そういう経過のそのある一定期間、神の言葉を思い巡らし、 そういう帰還が必要だった。例えば周囲の人々に自分の妻には子供が与えられることになるということをですね、もしザカリアがこの語った神を信じない人々につい口を滑らしてですね語ってしまう、もしそうなったらどういうことなんだろうか。誰もザカリアを信じないですよ。彼は頭が変になった、彼は変なことを言ってるよ、そう言って人々の周囲の人々には理解されなくなっていくのではないか。つまりこれは神とザカリアとの間で語られた言葉なんですね。これが自分の妻には子供が与えられるということを神を信じない人々に話したならば、それは人々には理解されないだろう。あるいはそこでザカリアがいじめにあったり、あるいは信仰以外のことで近所の人々の間で不和とか対立が生じないとも限らない。そのようなことからザカリアを守るために神はザカリアの身の安全を守り、神がなさる良き御業をじっくりと見て、この期間見ていくように、神の心に思いを馳せるようになるために、実は神はザカリアの口を閉ざしたのだと、そう思われるのであります。これは裁きではなくて、不信仰があったからザカリアを裁いたというんではなくて、むしろ不信仰は確かにあったと思うのですけれども、アブラハムのような信仰ではなかったと思うんですけれども、それをザカリアの不信仰を裁いたんではなくて、むしろザカリアを守るために神はこの技を行ったと。つまりここにも実は神は裁きの神ではなくて恵みの神なんだというふうに、これを受け止めたらいいのではないかと思います。神は私たちをある一定の時間を与えておられますよね。すぐに悔い改めないからといって我々を神は裁こうとはなさいません。ある一定の期間を与えてくださっている。我々の不信仰はそのままにしているんですよね。それはその不信仰がいいっていうんじゃないんですよ。その期間、ある一定の期間の間で神の恵み、神に立ち返るようにという、そういう時なのではないか。そこで神の恵みに気づいて神の御前に立ち返っていく、従っていく、そういう時を神はお与えになった。余計なことはしゃべるな、しゃべっていけない。むしろ神がなさる、このゼカリアの夫妻になさっていく神の恵みの御業を黙って聞いていくように、黙って見ていくように、その神の御業をじっくりと見る、そういう期間としてこの10ヶ月の間というものを神はお与えになった。これは実はですから24節には妻エリザベツのことも書いてありますよね。これ24節以下のところ、その後やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリザベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたと書いてますよ。人々と遮断してですね、身を隠していた。まさにこれは話すことはこのエリザベトはできたと思うのですけど、遮断していた、身を隠していた。まさにこのザカリアと同じようにですね、余計なことを喋らないでですね、本当にこれが神が私に自分たちに与えてくださった恵みだ、そういうことをですねじっくりと味わう必要があった。まさに時が来れば実現する私の言葉、このことの送る日まで話すことができなくなる。このことが起こる、つまり子供が与えられて生まれるというその時まで口をつむようにと言われた。時が満ち エリザベトが男の子を産み、8日目に名前を付ける必要が出てきた。その名はザカリアでもエリザベトでもなかった。神から示された名前はヨハネであった。これは主は慈しみ深いという、そういう名前が意味が込められていました。主は慈しみ深いという、まさにこの名前でなきゃなんなかったっていう、こういう名前をつけなさい。その名前をザカリアが板に書いた。それがこの次の章ののところに出ておりますよ、ね。まさに一章ですか、一章の終わりの方に出ております。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いた。するとたちまちザカリアは、64節、口が開き舌がほどけ神を賛美し始めた。そう書いてある。まさに時が満ち、エリザベトが男の子を産み、そのことが、そして本当にザカリアが神の御心に従って、あなたは私を忘れておられなかった、主は恵み慈しみ深い、まさにそうだということを、多分この時心からですね、ザカリアは信じることができた。そして確信を持ってですね、誰がどういう反対をしても主は慈しみ深い、これは本当のことなんだ、私の身に起こったことなんだ、そう言ってこのヨハネという名前を書いた。その時口が開き舌がほどけ神を賛美し始めたと聖書は書くのであります。ザカリア夫妻は神の御前に正しく歩んでいましたけれども、世間的には子供がいないことで寂しさを抱えていた面がありました。しかし神はこの貧しい老夫妻を見捨てることはなさらなかっただけでなく、神はこの老貧しい老夫妻を覚えておられ、その棚心に刻み込んでくださっていたのであります。その存在を刻み込んでおられた。神は今も私たちのうちに生きて働いてくださっているのでありますね。無名の私たちに神はこのようにして慈しみ深く恵み深く対処してくださるのであります。25節にこう書いてありました。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。老夫妻はこの人生の最後に、この最後の時期にですね、救い主イエス・キリストに仕える人物を世に送る、そういう役割を果たしました。そのためにこの老妻子夫妻は用いられたのであります。そのような仕方でこの夫妻は神に仕えたのであります。神は私たちを時にかなってお持ちになられます。神の福音の伝道のために用いられる人生を、ここに私たちは読み取ることができるのではないだろうか。神に仕えていく人生、まさにこれほど有意義なことはありません。私たちも持てるものを捧げて神の御業に仕えていく、そういう信仰者、そういう神に仕えるしもべたちとして生きていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、アドベントの最初の主の日、聖書の御言葉を共に聞きました。どうか一人一人をあなたの愛せられる子供たちとして、しもべたちとして、どうかあなたに仕える生涯を一人一人のうちに与えてくださいますように、あなたの御心を知り、あなたに仕えていく人生を終わりの日まで歩み続けることができますように。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。主イエスキリストが 確かにこの地上に来たりたもうた。それだけではなく、私たちの罪の贖いのために十字架につきよみがえられたこの大きな確かな事実のその恵みを共に預かることができますように、この聖餐の恵みを祝してください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。